確かに結婚というものは大きな選択であります。しかし、いかに大きな選択であろうと、私たちの神様に対する責任を忘れてはならないと、そうパウロは教えてくれております。前回私たちはクリスチャンが大きな選択を下すとき、大きな判断をするときに、どのように物事を考え、何を優先すべきなのかということについて、この聖書の御言葉から学んでまいりました。そうすることによって今後私たちが後になって後悔したり、また苦しんだりすることが少しでも減り、ますます神様に喜ばれる選択ができるようになっていくことを願うわけであります。まずはじめに前回学びました御言葉を続けてお読みしたいと思います。第一コリントの7章の25節をお開けください。新約聖書の298ページになります。コリント人への手紙第1 7章の25節から40節までをお読みしたいと思います。諸女のことについて、私は主の命令を受けてはいませんが、主の憐れみによって信頼できるものとして意見を述べます。現在の危機の時には、男はそのままの状態にとどまるのが良いと思います。あなたが妻に結ばれているなら、解いたいと考えてはいけません。妻に結ばれていないのなら、妻を得たいと思ってはいけません。しかし、たとえあなたが結婚したからといって罪を犯すのではありません。たとえ諸女が結婚したからといって罪を犯すのではありません。ただそれらの人々はその身に苦難を招くでしょう。私はあなた方をそのような目に遭わせたくないのです。兄弟たちよ、私は次のことを言いたいのです。時は縮まっています。今からは、妻のあるものは妻のないもののようにしていなさい。泣くものは泣かないもののように、喜ぶものは喜ばないもののように、買うものは所有しないもののようにしていなさい。世の富を用いるものは用いすぎないようにしていなさい。このようなありさまは過ぎ去るからです。あなた方が思い煩わないことを私は望んでいます。独身の男はどうしたら主に喜ばれるかと主のことに心を配ります。しかし結婚した男はどうしたら妻に喜ばれるかと世のことに心を配り、心が分かれるのです。独身の女や諸女は身も魂も清くなるため主のことに心を配りますが、結婚した女はどうしたら夫に喜ばれるかと世のことに心を配ります。ですが私がこう言っているのは、あなた方自身の益のためであって、あなた方を束縛しようとしているのではありません。むしろあなた方が秩序ある生活を送ってひたすら主に奉仕できるためなのです。もし処女である自分の娘の婚期も過ぎようとしていて、そのままでは娘に対しての扱い方が正しくないと思い、またやむを得ないことがあるならば、その人はその心のままにしなさい。罪を犯すわけではありません。彼らに結婚させなさい。しかしもし心の内に固く決意しており、他に強いられる事情もなく、また自分の思う通りに行うこともできる人が、処女である自分の娘をそのままにしておくのなら、そのことは立派です。ですから処女である自分の娘を結婚させる人は良いことをしているのであり、また結婚させない人はもっと良いことをしているのです。妻は夫が生きている間は夫に縛られています。しかしもし夫が死んだなら、自分の願う人と結婚する自由があります。ただ主にあってのみそうなのです。私の意見では、もしそのままにしていられたら、その方がもっと幸いです。私も神の御霊をいただいていると思います。前回この25から35節までを私たちは学んできましたけれども、まず第一にパウロが教えてくれていたことというのは、簡単に環境を変えることで満足してはならないということです。ことを急いで盛況に進めていくのではなく、落ち着いて考え、その上で慎重に物事を進めていくことが必要なんです。簡単に環境を変えてしまって、その問題から逃げてしまってはいけない。そのことをパウロは教えるわけです。というのは、今のその環境というのは神様が与えてくださったものだからです。神様が全てのことをご自身の、その神様がその状況をも 許してくださって、今の皆さんに与えてくださったものだから、私はそれを簡単に変えるべきではありません。また、新しい人間というのは、先のことがわからない存在です。明日、どうなるのか。今日、自分に何が起こるのか。そんなことを私たちは、完全に知り得る術がありません。ですから、私たちは、状況がどのように変わったとしても、しっかりと、それらの対応、それらの状況に適応することができるために、しっかりと落ち着いて、すべてのものに対して、対処できるような、そんなふうな準備を、備えをしていく必要があるんです。また第2番目にパウロが教えてくれたこと、それは主に仕えることを最優先するということです。自分の状況の、自分の周りの状況をよく見た上で、どうすることがより主に仕えることができるのか、そのことを考え、それを私クリスチャンは選択していくべきなんです。選択していかなければいけないんです。というのは、それこそが私の生かされている目的だからです。パウロは第1コリントの6章の19節20節でこんなふうに私に教えてくれました。あなた方の体はあなた方のうちに住まれる神から受けた聖霊の宮であり、あなた方はもはや自分自身のものではないことを知らないのですか。あなた方は代価を払って買い取られたのです。ですから自分の体を持って神の栄光を表しなさい。これこそが我々人間が作られた目的であり、クリスチャンの皆さんが救われ今も生かされているその理由であります。私はそのことを決して忘れてはならない。そのことを基準にさまざまな判断を選択を下すべきだということであります。そのことを私たちがおろそかにしてしまうときに、私はさまざまな思い煩いを経験します。心が分かれるという、そんなふうな状態になってしまいます。間違った選択をすることによって、私たちは自分自身の益が、祝福が奪われてしまうような、そんなことにもなりかねないんです。だから私たちはしっかりと神様の前に何が正しいのかということを考え、選択していく。それを自分で選び取っていく必要があるんです。今日はその続きの箇所で36節以降になりますけれども、大きな判断を下すとき、私がしっかりと覚えておかなければいけないその第3番目のポイントというのは、それぞれに神様の御心がある、ご計画があるということです。私たちがいろいろな選択を迫られたとき、そこにある答えというのは、つまり私がなすべきことというのは、必ずしも一つだけであるというふうには限らないんです。時にはいくつもの選択が、いくつもの答えがあって、その中で私たちは何をしても良いけれども、その中で果たして何が一番良いのかということをしっかり考えて選び取っていくことが必要なんです。そのことに注意して、36節から38節ご覧ください。ここでパウロは、必ず全てのものは、全てのクリスチャンたちは結婚すべきであると、そんなふうなことであるとか、結婚すべきではない、そんなふうな選択を、決断を下してはいないんですよね。もう一度36節から38節までお読みしたいと思います。もし、諸女である自分の娘の婚期も過ぎようとしていて、そのままでは娘に対しての扱い方が正しくないと思い、またやむを得ないことがあるならば、その人はその心のままにしなさい。罪を犯すわけではありません。彼らに結婚させなさい。とあるんです。しかし、もし心の内に固く決意しており、他に強いられる事情もなく、また自分の思う通りに行うこともできる人が、諸女である自分の娘をそのままにしておくならな、そのことは立派です。ですから諸女である自分の娘を結婚させる人は、良いことをしているのであり、また結婚させない人は、もっと良いことをしているのです。パウロは、7章で前半と同様、ここでも必ず何々すべきであるとか、いや、こうでありなさいとか、というように、決めつけてはいませんでした。前々回、第1コリントの7章の前半の御言葉を学んだ時でもお話ししましたけれども、私たちがさまざまなことを判断するときに、 確かな精神的な根拠のないまま、それを罪であるとか、いうふうに決めつけてしまうことっていうのは、意外と多いんじゃないでしょうか。これ、その7章の前半の時にもお話ししましたけども、この当時、イスラエル人たちっていうのは、結婚しないことは大きな罪であると、いうふうに考えておりました。それに対して、コリント教会の一部のメンバーたちっていうのは、いや、そうじゃなくて、結婚するよりも、そういった俗的な欲求をなくし、神様だけに使えることの方がもっと素晴らしいんだ。誤った禁欲主義から、そういうふうな考え方が出てきてたんです。結婚するよりも、結婚しないことの方がより素晴らしいことなんだって。全然反対の意見があったわけですけれども、彼らのどういったところが問題だったんでしょう。彼らの何が一体間違ってたんでしょうか。彼らの問題というのは、本当の神様の御心というものを真剣に考えることなく、通り一辺倒に必ず結婚しなければならないとか、結婚しないことの方が素晴らしいとか、そんなふうなことを考えて、そのような知識をひけらかそうとしたり、またそれを他人にむやみに強制しようとしたことに、そこに問題があったんです。彼らが気づかなければいけなかったことっていうのは、神様っていうのは個人個人に対して素晴らしい神様のご計画っていうのを持ってくださっているということです。独身の娘が結婚せずにいる。それについて自分はどうすべきなのか。そういった真剣な、真摯な質問に対してパウロは無責任に、言い換えると軽々しく結婚させるべきですよとか、いや結婚させないべきですとか、そんなふうな答えを下しませんでした。というのは、一人一人に神様の御心があるからです。その人にとって何がベストであり、今後その人がどのように導かれていくかということに関しては、私は知る術がないからです。だからパウロは、この同じ第一コリントの7章の7節でこんなふうに教えておりました。7章の7節、私の願うところは全ての人が私のようであることです。しかし、一人一人、神から与えられたそれぞれの賜物を持っているので、人それぞれに生き方があります。神様は人それぞれに違った賜物を分け与えてくださいました。この世の中に全く同じ人間なんていないですよね。一人も。顔や体型、才能や興味、得意なこと、また苦手なこと、物の考え方や感受性も人それぞれ違います。感謝のことに神様っていうのは、お一人お一人に対して素晴らしい御心を、ご計画を持っていてくださっているんです。問題は、あなたがその神様のご計画っていうものに対して感謝するかどうかです。いや、周りの人は結婚してるのにとか、周りのみんなはこんな風に考えているからとか、私はそういったこの世のしがらみや、この世の間違った価値観というものから解放されて、自由にされたものなんですよね。前回にも見ましたけれども、この7章の35節で、私がこう言っているのは、あなた方自身の益のためであって、あなた方を束縛しようとしているのではありません。むしろ、あなた方が秩序ある生活を送って、ひたすら主に奉仕できるためなのです。というふうにあったように、我々クリスチャンたちこそ、このような間違った教えや様々な誘惑に惑わされることなく、自由に、かつ幅広い観点でもって、物事を考えることができるんです。どうすることがより価値のある人生を送ることができるのか、より主を喜ばせることができるのかということを正しく判断できるようになるものになったんですよね。何でも言うようですけども、この手紙の7章の部分というのは、コリント教会の人が果たしてクリスチャンが結婚すべきかどうかというその質問に対する答えとしてパウロが書いたものです。しかしこの与えられた選択肢に対してパウロはどちらか一方の答えを出してはおりませんでした。同じように 私たちも様々なことをするときに、正しい選択というのは一つだけであって、それ以外の選択は全て間違っているかというと、必ずしもそう考える必要というのはないんですよね。確かにはっきりと聖書が禁じている場合は別です。こういうことをしてはならないとか、こうしなさいというふうに断定されている場合は別ですけれども、そういった明確な教えがない場合というのは、私が覚えなきゃいけないことというのは、簡単に環境を変えようとするのではなくて、しっかりと物事を考え、その上で自分に与えられた責任というもの、どうすればより神様に使うことができるのか、どうすればより神様の栄光を表すことができるのか、どうすればより自分が霊的に成長できるのか、そのことを考えればいいんです。その人にはその人に対する神様のご計画というのがあるんです。時にはいろんな考えがあっていいし、それぞれ状況が違う者たちが必ずしも同じ判断をする必要はないんじゃないでしょうか。けれども、我々クリスチャンが絶対に譲ってはいけないのは、自分が何のために生かされているかです。何のために救われているのかです。それをしっかりと覚えておくことです。実際の生活においては必ず一本の選択が正しくて、もう一本の選択が必ず間違っているというわけじゃないですよね。そういう状況の方がむしろ多いんじゃないでしょうか。私たちにはそういった選択の自由というのも与えられています。しかし時々、これが神様の御心なんですか？そう言って、そのことを強行しようとされる場合があるのが残念に思うことがあります。というのは、もしその選択が本当に神様の御心ならば、間違いなく神様はその御心というのを、その人だけでなく、主に対して忠実に歩んでいる者たちや、より霊的な人たちに示されるはずですから。実際、パウロも、この第一コリントの2章の11節で、こんな風に教えています。2章の11節。一体、人の心のことはその人のうちにある霊の他に誰が知っているでしょう。同じように、神の御心のことは神の御霊の他には誰も知りませんと。あります通りに、神様の御霊、つまり聖霊なる神様だけが、私に神様の御心を教えてくださるんです。ですから、もし皆さんが神様の御心を知りたいんだったら、御霊に満たされて私たちは歩む必要があります。神様に喜ばれる状態で、神様に心から従順に従っていくことです。神様の御言葉を一つ一つ実践していくことです。それ以外に方法はないんです。またそのように歩んでいる同じ兄弟姉妹方にも、そのような神様の御心というのは示されるはずなんです。箴言にこのような言葉があります。愚か者は自分の道を正しいと思う。しかし知恵のある者は忠告を聞き入れるって。箴言の12章の15節です。箴言の12の15。また19章の20節。19の20にはこうあります。忠告を聞き、訓戒を受け入れよう。そうすればあなたは後で知恵を得ようって。確かに、あなたには自由があります。しかし本当に主にあって忠実なもの、つまり救われている者たちというのは、より神様の前に忠実に生きようとするがゆえに、多くの霊的な人たちのアドバイスを積極的に聞こうとするんですよね。自分の歩みをより確かなものにしようとするがゆえに、さまざまな自分よりも知恵のある、自分よりも霊的な人たちの意見を率先して聞こうとするんです。そうやってその人が神様の前により忠実に、また謙虚に生きていくことによって、神様はその人を祝福して、その人はますます神様の御栄のために持ち上げていくんです。ここでパウロは結婚に関しての明確な規定について教えているわけではないと何度もお話ししてきましたけれども、この7章の25から40節の間で、最後のこの箇所、39節から40節だけは、はっきりとした結婚に関する規定があります。それは結婚とは、神様が定められた定物、賜物、言い換えれば制度であるがゆえに、 私たち人間が軽はずみに行動を起こしてはならないということです。結婚というのは神様からの賜物であるがゆえに、私たち人間が軽はずみに行動を起こしてはならないということ。39節40節をお読みします。妻は夫が生きている間は夫に縛られています。しかしもし夫が死んだなら、自分の願う人と結婚する自由があります。ただ主にあってのみそうなのです。私の意見では、もしそのままにしていられたら、その方がもっと幸いです。私も神の御霊をいただいていると思います。39節からパウロは未亡人について教えています。夫を亡くしたその妻についての話をするわけですけれども、今もそうでしょうけれども、この当時も夫を亡くした妻というのは、社会的にもまたいろんな面でも弱い立場にあったというふうに考えられます。この第一コリントの7章は、全体として結婚について、結婚に関して教えておりますけれども、この同じ7章の中でパウロはこんなふうに教えています。10節以降ご覧くださいますと、次にすでに結婚した人々に命じます。命じるのは私ではなく主です。妻も夫と別れてはいけません。もし別れたのだったら、結婚せずにいるか、それとも夫と和解するか、どちらかにしなさい。また夫は妻を離別してはいけません。次にその他の人々に言いますが、これを言うのは主ではなく私です。信者の男子に信者でない妻があり、その妻が一緒にいることを承知している場合は離婚してはいけません。また信者でない夫を持つ女は、夫が一緒にいることを承知している場合は離婚してはいけませんと。パウロはこの7章で一貫して離婚というものを禁じています。そのことはこの39節も同じです。この聖書の御言葉は明確に離婚というものを禁じています。もしあなたが神様を信じ、神様に従っていこうとするならば、軽々しく離婚というものを考えるべきではありません。聖書が離婚を認めている場合は、その相手が不貞を行った場合か。そのようにありましたよね。例えば、マタイの福音書の5章の32節。そこをご覧させますと、このようにあるんです。マタイの5章の32節。しかし、私はあなた方に言います。誰であっても、不貞以外の理由で妻を離別する者は、妻に姦淫を犯させるのです。また、誰でも離別された女と結婚すれば姦淫を犯そうです。ということで、姦淫を犯した場合に限っては、離婚というものが認められています。それでも、私は相手を許し、和解すべきだと思いますけれども、また、今先ほど、言いましたように、未信者の方が離婚を希望する場合というのは、その離婚を認められるということが7章の15節でも書かれています。もし信者でない方のものが離れていくのであれば、離れていかせなさいと。それ以外の場合について、私たちは離婚というものを選択すべきではありませんし、考えるべきでもありません。イエス様がマルコの福音書の10章で結婚に関してこんなことを教えてくださっています。ちょっとそこの箇所をお挙げくださいましたでしょうか。マルコの福音書の10章の御言葉です。新約聖書の78ページになります。新約聖書の78ページ。マルコの福音書の10章の2節以降。そこをご覧くださいますと、すると、パリサイ人たちが身元にやってきて、夫が妻を離別することは許されるかどうかと質問した。イエスを試そうとしたのである。イエスは答えて言われた。モーセはあなた方に何と命じていますか？彼らは言った。モーセは離婚状を書いて妻を離別することを許しました。イエスは言われた。モーセはあなた方の心が固くななので、この命令をあなた方に書いたのです。しかし、創造の初めから神は人を男と女とに作られたのです。それゆえ人は、その父と母を離れて、二人の者が一心同体になるのです。それでもはや、二人ではなく、一人なのです。こういうわけで人は、神が結び合わせたものを引き離してはなりませんと。あるように、結婚によって夫婦っていうのは、一心同体になるわけです。ひょっとしたらある方はおっしゃるかもしれません。自分は、いや、結婚した時に信仰まだ持ってなかったんです。私は、キリスト教式では結婚式は挙げませんでした。神前結婚したんです。 けれども聖書を見たときにそれは関係ありません。結婚という制度そのものが神様によって立てられ、導かれたものが、ものであるがゆえに、またその夫と妻っていうのは、神様によって引き合わされた者たちであるがゆえに、私たち人間はそれを引き離してはならないんです。たとえそれが当人たち同士であっても。また、もう離婚してしまった場合であっても、お互いまだ相手が生きている場合、その結婚というのは、法律上はもう解消されて、夫婦じゃないと言うかもしれませんけども、神様の前にその結婚関係というのは続いているんです。ですから、今日の聖書の箇所でも、夫が生きている間は夫に縛られていますというふうに御言葉を教えるんです。離婚した場合であっても、相手がまだ生きている間は、存命中は再婚というのが認められないんです。ですから、結婚式の場合、こんなふうに私たち誓いをしますよね。相手が健やかな時も、辞める時も、止める時も、貧しい時も、その後何と続きます？死が二人を分かつまで。そんなふうに私たち誓いますよね。その人がすべきことっていうのは、その伴侶を与えてくださったのが神様であり、その環境へあなたを導かれたのが神様であることを受け入れて、その中でどうすることが主に喜ばれ、受け入れられるのかということを考えるべきなんです。確かに結婚というのは大きな選択です。一度結婚してしまったら、基本的に私たちは一生その人とやっていかなくてはいけないんです。だからパウロはここで結婚という例を挙げながら、大きな選択をする場合の指針というものについて教えてくれているんです。クリスチャンである皆さん、もし皆さんが結婚することを願い、またそれを選択されるんだったら、相手はクリスチャンでなくてはいけません。というのは、39節の後半の方をご覧くださいますと、こうあります。ただ主にあってのみそうなのです。というこの言葉です。ここで主にあってというふうに訳されているその言葉というのは、もちろん、直訳しますと、主にあってのみっていう、そういう言葉がここで書かれているわけなんですけども、文脈を組んで考えると、主にあるものだけというふうにも訳せる言葉なんです。実際に、口語訳聖書では、それは主にあるものとに限るというふうに訳されていますし、新教訳聖書でも、相手は主に結ばれているものに限りますというふうに訳されています。英語訳聖書でもそのように訳されているバージョンがあります。つまり、クリスチャンとの結婚をここで教えられているんです。確かに、ここの文脈っていうのをよく見たときに、再婚する女性について教えられている箇所です。けれども、結婚というものが先ほど見ましたように、女性だけでなく男性にとっても一緒のものであるということを考えたときに、これは女性に対するだけというかね、女性にだけに対する教えではないというのは明らかです。同様に、ここの話の流れを見て、特に前にも見ましたけれども、35節で、私がこう言っているのは、あなた方自身の益のためであって、あなた方を束縛しようとしているのではありません。むしろあなた方が秩序ある生活を送って、ひたすら主に奉仕できるためなのですと。パウロが教えてくれているように、もし人が、主に奉仕すること、言い換えれば主に仕えることを第一に考えるんだったら、どうして未信者の方とノンクリスチャンの人と結婚するという選択が出てくるんでしょうか。結婚したらその男性と女性というのは、夫と妻というのは一心同体になるんです。どうしてノンクリスチャンの人と結ばれるようなって考えるんでしょう。その人は信仰を持ったら神様を大事にして歩んでいきたいと思っているはずなんです。神様の栄光のために自分は用いられたいって、そのことを願っているはずなんです。どうしたら神様が喜んでくださるのか、どうすることが神様を喜ばせるのかって考えているはずなんです。その人がどうして神様を信じてもいない、神様を拒んでいるその人と結婚しようなんて思うんでしょう。この主にあってのみっていうのは当然ですけども、女性に対してだけ、また再婚される場合に対してだけ適用される言葉ではありません。 もしあなたが本当に主に仕えること、主に喜ばれるということを第一に考え、それを優先しているんだったら、そこから出てくる結論というのは、相手がただ単にクリスチャンであるというだけではなくて、どの人と結婚することがより自分を霊的に高め、より自分が成長できるのか、より神様に仕えることができるのか、そのことを考えられるはずです。40節で、私の意見では、もしそのままにしていられたら、その方がもっと幸いですっていうその言葉っていうのは、たとえ世間が何と言おうと、周りが何と進めようと、しっかりと自分を持ち出さいということです。結婚したら幸せになれるとか、結婚さえできれば問題がなくなるなんて、そんな風に考えてしまうことの警告です。40節の後半の、私も神の御霊をいただいていると思いますというこの表現は、おそらくその当時コリント教会にいた自分こそは主の御霊をいただいているんだなんていうふうに考えていた、そんなふうなことを誇っていた人たち、聖書が教えるのは、全ての人たちに対して、全ての信仰者たちに対して聖霊は与えられているんですけれども、そうじゃなくて自分にこそ与えられてるんだ。だから自分はこんな奇跡を行うことができる、こんな異言を話すことができる、もっともっとそういうことっていうのは後に出てきますけれども、そういうふうなことを私たちを誇っていた人たちのことを意識したパウロの配慮であると考えられます。パウロは謙遜にそういうことに対して答えているんです。いかがでしょう。パウロは結婚という人生の中で大きな大きな選択を下すときの考え方を教える中で、結婚以外にも適用できる考え方を、いや結婚以外にも適用しなければいけない考え方を、指針を示してくださっています。まずは、愛に環境を変えることで問題をすり替えるのではなくて、しっかりと、あと慎重に物事を考えていくことです。判断していくことです。そしてその後で、私たちが最優先にすべき課題というものを、明確にしてくださいました。それは主に仕えるということです。私たちはすべての物事、また判断を、このことを基準に考える必要がありますよね。もしあなたがあることを選択しようとして、それが神様に仕えていくということをより困難にしてしまうのなら、あなたはそれを勇気を持ってやめるべきなのかもしれません。どのように考え、どのように行動することが主に喜ばれることなのかということをしっかりとあなた自身が考える必要があるんです。次に、すべてのことには神様の御心があること、神様のご計画があることを覚えるべきことです。通り一辺倒に物事を考えるのではなくて、つまり結婚しなければ幸せを与えられないとか、健康でなければ人は幸せでないとか、そんなふうなことを考えるんではなくて、一つ一つの問題に対して神様が喜んでくださることを考え、そしてより良いアドバイスをいただきながら、より良い選択というのをしていくことがあなたにはできるんです。そして特に結婚に関してこの御言葉が教えるのは、確かに結婚というのは大きな選択なんです。だからこそ慎重に考え、神様に祝福される結婚をしなければいけないんです。一時的な感情の高ぶりや、さまざまな欲から、またさまざまなプレッシャーから、結婚という大きな選択に走ってしまうことを、聖書は明らかに警告してますよね。そう考えると、最後の部分というのも結婚だけに適用されるべきではないのかもしれません。だって、時間というのはもう後戻りできないですもんね。私たちが下したその選択というのは、もちろん後でやり直すこともできるし、取り返せることもあります。けれども、過ぎ去った時間というのは戻ってこないし、もうその決定してしまったことっていうのは、自分が行ってしまったことっていうのは、取り返しのつかないことなのかもしれませんよね。ですから、私たちは、様々なことをしっかりと先取的な判断を持ってしていく必要があるんです。神様はこのような御言葉を通して、あなたが神様の前により良い 選択をしていくことができるように導いてくださっているんです、今。それは、あなたが作られ、あなたが生かされている目的でもある。神様に仕え、神様に従っていくことによって、神様の素晴らしさを表していくことです。あなたがそのように生きていくことによって、それは、あなた自身の益にもなるんです。そして、あなた自身の祝福にもつながるんです。今日私たちは、結婚というものが非常に強い関係ではありますけれども、この地上のものだけである、ということを聞きました。けれども、神様と皆さんとの関係というのは、この地上のことだけではないですよね。神様と皆さんの関係というのは、この地上での生活が終わった後も永遠に続くんです。私たちは、この神様に、ますます、従っていくべきなんですよね。最後、祈りを持って今日のメッセージを終わりたいと思います。愛する神様、あなたはこの御言葉を通して、私たちがより良い選択ができるように、その指針を与えてくださいました。神様、どうぞここにいらっしゃる皆さんが、しっかりと自分に与えられたその務めを忘れることなく、様々な物事に対して慎重に、また正しい判断を下すことができますように、お働きください。確かに私の環境は厳しいものかもしれません。問題が山積みになっているのかもしれません。けれども、だからといって、私たちはすぐにその場所から逃げていってしまうのではなくて、その場所の中にあって、どうすることがより神様に喜ばれ、より神様の素晴らしさを表すことができるのか、その基準をしっかりと忘れることがありませんように。また様々なこの世の価値観に惑わされて、通り一辺倒にものを考えてしまうのではなく、お一人お一人に対して与えられております神様の最善というものを私たちは祈り求めていくことができますようにお働きください。特にこの大きな結婚という問題に対して、神様、あなたは軽々しく人間がそれを解消したり、またそれを簡単にことを進めるとしてはならないということを教えてくださいました。このことを通しても私たちは大きな祝福をいただく結果になったり、このことを通して私たちは大きな、ひょっとしたら取り返しのつかない、そのようなことを起こしてしまうのかもしれないからです。神様、あなたは常に御言葉を通して私たちに必要なアドバイスを与え続けてくださっております。神様、どうぞ私が願うのは、ここにいらっしゃるすべての人がしっかりと御言葉に耳を傾けて、神様に喜ばれる選択をしていくことです。お一人お一人をどうぞ励まし、導いてくださいますように、心からお願いを申し上げます。この御言葉を今日与えてくださった神様に心から感謝して、尊い主イエス様の皆を通してお祈りします。アーメン。